文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。今日で9回目のこの番組なんですけども、昨日台湾にこの前行ってきたので、そのお土産を私がてら友達とお茶したんですけど、でまあ、近況報告みたいにしてたんですけど、その人たちももうプラス、3、4人ぐらいでいつもこう結構遊んでて、でその LINE のグループっていうんですかがあるらしいんですよね。僕はLINE っていうSNS をやってないのであんまり仕組み分かんないんですけど、そこで割といろいろな話が進んでいくんですよ。いつも今度集まるのはこの日になりましたみたいな。で今回もいろいろ話聞いていくと、僕の知らないメンバーのなんかこう変化がもうすでに報告されていたらしくてですね、転職したとか、あと就職が決まっただとか、あとなんかアジアちょっと放浪してきますとか、そういうなんか結構大きな変化だったり、これからこういうことするみたいなことはですね、知らない間に始まってるんですよ。これはちょっと困ったところですよね。 LINE やるかなってちょっと揺れ動くものがあったんですけどもね、なんか悔しいじゃないですか。でもすごい、あれもう言ってなかったっけみたいな反応いちいちされるからね。でもこの流れでいくとですよ、後々、僕今24でみんなそれくらいの年齢ですけども、年を重ねていけばね、結婚離婚そういうこともその LINE によって発表されるんじゃないかなって思えば、知らない間に結婚して子供いたみたいなこともねありえますよね。これどうしようかなねえ。いやーでも なんか悔しいですよね。まあ後から知るっていうのでもまあいいのかなと。報告どっからは報告必要なことなんですかね。結婚とかだったらやっぱ LINE で済ませないでほしいですよね。漏れるがないようにしてほしいよね。そこはどうなんですかね。まあでもそういう報告の仕方とか、ここまでやっとけばいいだろうみたいなこともね、時代によって変わっていくだろうし、前だったらそれはメールじゃダメでしょみたいなことも全然ね、今だったらメールで完結みたいなこともあると思えば、どんどんどんどんね、例えばなんだろう、そういう結婚だったり、別れちゃっただったりっていうのも Facebook 更新しとくからそこで読み取れみたいなこともね、ニューっていうマークがついてたりして、そこでなんとか報告を済ますみたいなのもない話じゃないかなっていうのはね、なんとなく見通しとしてあるんですけども、まあこのままいくと私時代と逆行していきそうでね、5年後に知るとかもありえそうですけども、まあそれはそれでいいかなと。皆さんはどうやってそういうのを解消していらっしゃいますでしょうか。それでは内山聖輝のワンクール、シャープ9スタートです。内山聖輝のワンクール。今ちょっと合間に聞いたらですね、この内山聖輝のワンクールスタッフ内では LINE グループみたいなものはないらしいですね。内田プロデューサーからメールの一斉送信みたいなことですか。で、こう連絡が、ああなるほどなるほど、まあどうということはないんですけども、それではお便りを紹介したいと思います。大学生の沖さんからいただきました。私はこのラジオの影響もあって最近よく映画を見るようになりました。アカデミー賞の生放送を見るためにワオワオの無料体験にも申し込み、早速楽しんでいます。アカデミー賞はゴーンガールに出ていらしたニール・パトリック・ハリスさんが司会でしたね。ゴーンガールの役と全く違うコミカルな方だったので驚きました。 内山さんはアカデミー賞をご覧になりましたか？何かあれば注目していた作品と感想をお聞きしたいです。よろしくお願いします。とのことですが、もちろん、見ていてですね、今日の、内山のスイッチというハマっているものを話すコーナーで、大々的に取り上げようと思うので、そちらをちょっと楽しみにしておいていただければなと思っております。続きまして、ラジオネーム、エミさん。うちこんばんは。いつも楽しく聞いています。私は今中学3年生で、1月に推薦受験で高校に無事合格しました。春から高校生なのですが、今住んでいる東京を離れて、他県の離島の高校へ行きます。自分のやりたいことがたくさんあり、楽しそうだから行くことを決意したのですが、やはり不安がたくさんあります。特に不安なのは、親元を離れて送る寮生活です。家にいて自分で家事をすることがほとんどないのと、朝が弱く全然起きられないのとで、やっていけるか心配です。うちも一人暮らしを始める際に不安などはありましたか？また、一人暮らしの失敗談などあればお聞かせください。東京都、15歳、女性の方から。高校から親元を離れて他県の離島の寮生活だと。すごいチャレンジングなことですよね。まあ、どうなるかはまあ、全然わかりませんけど、もう高校から人と違うことができるっていうか、やらざるを得ないっていうのは、まずそこで変わった人生が歩めるっていうのはね、とてもいいことだと思いますよね。チャレンジは素晴らしいことだと本当に思いますね。僕の高校にもですね、いろんなところから通っている高校だったので、生徒たちが、寮がありまして、その場合だと、みんな週末に帰って、月曜の朝にまたやってきて、一週間寮で寝泊まりしてっていう感じやってましたね。だからなんて言うんだろう。寮生組たちはですね、近いほど遅刻しやすいの法則というかね、もう目のすぐそこに住んで嫌がるのにね、なんかこう、これが、終わりっていう、こう、なんて言うんだろう。遅刻の境目みたいなチャイムが鳴るんですけど、それが、を鳴ってる間に自転車で中庭に駆け込んでくるやつとかいてね、なんだこいつら、みたいなね、寮生がいっぱいいましたけどもね。まあ、不安などあるでしょうが、慣れるしかないですからね、多分ですけど。僕、まあ一人暮らし数年前、大学4年生の終わりぐらいから、実家を出て、東京で暮らし始めたんですけども、失敗談っていうのがよくわかんないけど、最初に、部屋が結構散らかっていたので、初めて一人で住むんだったら、物があんまりない部屋がいいと思って、本当にね、家具家電を、ほぼほぼないみたいなところから始めたんですよ。だからテレビももちろんないし、電子レンジもないし、ベッドはあったんですけども、空気清浄機とかも買わず、ベッドとカーテンは買ったかな。それくらい冷蔵庫がかろうじてあったかなぐらいで、で始めたんですけどもね。あれは今思えば失敗ですね。あれはお勧めしませんね、エミさん。買った方がいいと思いますね。どんどんどんどん、あ、これもいるな、みたいに必要になっていくわけですよ。テレビもね、テレビ見ない。俺テレビ見ないんだ、みたいなのあるじゃないですか。あれちょっとやるか、みたいな流れもありつつのそれだったんですけど、やっぱりね、テレビあった方がいいと思いますよ。今僕相当テレビ見てますからね。で、電子レンジもなくですね。だから、やっぱり、買い集めることになりましてですね。で、何を思ったか、だから大変でしたよ。電気屋さんに歩いて行って、空気清浄機とか買って運ぶんですよ、自分で。今でも覚えてますよ、重かったこと。布団もそうやって買ったしね。なんか布団に至ってはなんか、その引っ越した季節に合った布団がなくて、当日に買いましたからね。本当に準備不足というかね。もうね、だから、まとめて、電気屋さんの家なんとかセットみたいなの買ったらね、絶対その方がいいと思うね。多分あの方が安くしてくれるんでしょうね。相当僕は損したと思いますね。だって今なんて、一人暮らしの時には絶対いらない。こういうのはなくていいな。いらないものだなと思っていたテレビとソファー。もうあれなしでは生きられない生活をしていますから。 ソファーの上に座ってケーブルテレビを見るっていうのはもう人生の大半を占めてる生活ですから、そして iPad をいじるみたいなね、そんな人生ですからね。もう人生どうなるかわかりませんよ。エミさん、ある程度は買った方がいいっすね。うん、そう思いますよ、僕は。電子レンジとか絶対あった方がいいと思うよ。はい。続きまして。ペンネーム、しのさん。突然ですが、内山さん。最近、ダンボールで一人映画館が流行っているのはご存知ですか？ダンボールにスマートフォン型の穴を開けて、スマートフォンの画面を穴の方に向けて、顔だけダンボールの中に潜らせるんです。そうやってスマートフォンで映画を見ると、なんと臨場感たっぷりのホームシアターが完成です。しかも音が漏れにくく、いい感じの反響で耳に伝わるので、本当に映画を見ている感じになるみたいですよ。ちょうどいいサイズのダンボールがなくて挑戦できていないのですが、ぜひ映画好きの内山さんには挑戦してもらいたいです。感想を待ってます。これ知りませんでしたね。ダンボールで一人映画館。まあ、これはあんまりいいものではないでしょうね。ダンボールに穴開けて、まずスマートフォンで映画を見るっていうのがよくわかんないもんな。画面小さいですからね。あまり良くないと思いますね。まあ映画館はね、やっぱり大きいところで見るのがいいと思いますよ。まあ、ミニシアター、小さいところで、そこだけでしか、日本でそこだけでしかやってないのを見る。ちょっとかっこいいみたいなのもあったんですけども、もう今やね、大きいところでね、座席数も多いところ。そしてあとやっぱりね、天井が高いっていうのはやっぱりいいと思いますよ。この間、久々でもないですけど、まあ割と小さめな、ところで見に行ったらですね、劇場の外の、何をやってたんだろうな、あれは。なんか外の音が微妙に聞こえてきてね。あれはやっぱり良くないですね。大きいところがいいと思いますよ。はい、そんな感じです。だから段ボールで一人映画館はね、全くもって理解できない。まあ、チャレンジしてみたらちょっと感想を、お聞かせください。というわけで、何でもいいので送ってください。皆様からのお便りお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
続いてこちらのコーナーです。
内山のスイッチ。
このコーナーでは、私が今ハマっているものや、これまでにハマっていたものについて、お話ししていくコーナーです。今日のテーマは、
アカデミー賞。
メールいただいたのに答えた通り、今日は、先日発表になった、年に一度の、アメリカ映画のお祭りともいえるアカデミー賞の、結果とかについて、感想を言っていきたいなと思います。アカデミー賞っていうのは、まあ、アメリカ映画に対する賞で、そのアカデミー会員っていう人たちがいて、そういう人たちの投票によって決まるんですね。こう、決める委員会みたいなもので、会議して決めるとかじゃなくて、投票で決めるらしいんですね。で、僕はアカデミー賞、まあ、もちろんアメリカで放送されているし、日本でもワオワオで生中継してるんですけど、それをね、毎年、録画して、見てますね。結構、総尺で言うと、ワオワオの番組5、6時間確かあって、長いんですけど、まあ、生で見たいんですけど、日本時間だと月曜の朝からなんで、まあ、だいたい毎年生では見れずに録画して見ていて、なんでそんな長いものを見てるかっていうと、まずね、結果だけすればいいんじゃないかって思う人もいるかもしれないんですけど、その、見るものとして、ショーとしてすごい面白くて、その番組、アカデミー賞っていう番組自体が、こう、アメリカっていう国のエンターテイメント文化の凄みみたいなものが表現されているような気がして、まずさっきメールにもあったけど、今年の司会者、毎年司会者が変わるんですけど、ニール・パトリック・ハリスさんという俳優の人で、まあミュージカルとかにも出られるみたいですけど、ゴーンガールに出ていた、彼が、まあ歌うし踊るしっていう、ジョークもいろいろ混ぜながらっていう司会をやっていて、今回今年もオープニングの演出がすごくてですね、毎回感動するんですけど、また、いろんなアーティストのライブがあって、今年はレディーガガがね、サウンドオブミュージックの曲を歌ったり、あとあれなんですよ。レゴムービーっていう映画がありまして、僕すごい好きなんですけど、あの曲のライブもあって、Everything is Awesome っていう曲があって、あれのライブもあってね、劇中ではすごい、もう この曲聴き飽きたみたいな感じで出てくるんですけど、もうアカデミー賞のライブでやられるぐらいメジャーな曲なんだなと。まあ、日本ではレゴムービーあんまり話題にならなかったんでね、もうこれはとても悔しくてね。だからアカデミー賞でそんな取り上げられるってことはやっぱアメリカではすごいメジャーなんだなっていうふうに、改めて思いましたね。あとやっぱり大スターたちが一堂に会するっていうことで、スターの素顔も見られるし、前回で言うと、その、スターが大集合したセルフィー、こうなんかスマートフォンで撮った写真が、ツイッターに上げられて、それがすごい、世界中で見られたと思うんですけど、なんかそういう、毎年毎年、面白いことが起きてですね、見るショーとして面白いっていうので僕は毎年、全部見てますね。まあもちろんアカデミー賞を取った受賞したものが面白い映画とは限らないし、これはっていうのも多分あると思うんですけど、まあそれはそもそも面白いとか優れた映画とは何だろうとか、演技に関する賞もありますけど、優れた演技って何だろうみたいなのは、まあ答えの出ない問題だと思うし、それはまあアカデミー賞ではこれが評価されたっていうふうに、まあちょっと割り切ってみるしかないかなと思うんですけど、で、今回の結果がですね、作品賞、まあ、とりあえず振り返ろうと思うんですけども、まあ、バードマンっていう映画が、受賞しまして、ノミネート作品を振り返ると、アメリカンスナイパー、バードマン、6歳の僕が大人になるまで、グランドブダペストホテル、イミテーションゲーム、セルマ、博士と彼女のセオリー、セッションというこれらの作品がアカデミー賞、作品賞にノミネートされていて、バードマンが受賞したっていう。まあ、バードマンという映画まだ日本で公開してないんで見てないですけど、今年のアカデミー賞の主役というか、とも言うべきいろんな賞、取ってて早く見たいなと思ってるんですけども、やっぱり僕は6歳の僕が大人になるまでに取ってほしかったなっていうのがあって、というのも、やっぱりこの映画、12年間かけてちょっとずつちょっとずつ撮ってって完成した映画ということで、こんな独創的な作り方をした作品はもうないだろうと思ったし、まあ、これはちょっとリチャード・リンクレーター監督評価してあげてほしいなというふうにすごく思ってたので、まあ、バードマンかっていうのにちょっとね、なんか寂しい思いになりましたね。まだ見てないんでわかんないですけど、でアメリカンスナイパーもノミネートされてて撮れなかったんですけど、もう見ましたね。僕は、クリント・イーストウッド監督の新作で、ジャージーボーイズやったばっかりなのにもう新作があって、このね、おじいちゃんというか、すごいなと。なんでこんなに早い仕事なんだっていう。しかもそれが毎回評価されて、まあこうやってアカデミー賞にもノミネートされるし、批評家からも絶賛されるし、アメリカンスナイパーに至っては、アメリカで本当に大ヒットしたっていうのがね、すごいなと思って。見たんですけど、本当に重い映画で、これが、その年の一番ぐらいの勢いで売れてるっていうのはすごいことだなというふうに思いましたね。まあ、いろいろ議論の分かれる映画みたいで、まあでも、政治的立場とかはいろいろ置いておいても、映画としてたくさんの人に見てほしいなと思いますね。もうなんか、すごかったですね。これは見てほしい。まあ、あとはね、見てない映画、ノミネートされた中でもいろいろあったので、イミテーションゲームとかセルマ、博士と彼女のセオリー、セッションも見れてないのでね。もう早く見たいですね。で、他に、見どころとしてはスピーチがあって、俳優さんとか制作者の、監督の方々がスピーチをすると。で、基本的には、スタッフとか家族への感謝が中心なんですけども、まあ、時間制限がある中で何を用意して話すのかなっていうのが、まあ、毎年見どころで。で、今年僕が、これはって思った人がいて、それは脚色賞を、受賞された、グリアム・ムーアさんっていう方なんですけど、この人は、イミテーションゲームっていう映画で、これは、ベネディクト・カンバーバッチ、さんという人が主演の映画なんですけども、その脚色賞で、見事受賞して、なんかこのスピーチがとても良くてですね、僕がなんとなくですけど、なんで映画なんて見るんだろうっていうのに漠然とした答えになってるような気もするような素晴らしいスピーチだったなと思うので、これを紹介して今週は終わりにしたいなと思います。こちらはハフィントンポストっていうサイトがの、日本語版の、インターネットサイトの記事からスピーチを引用して終わりたいと思います。16歳の時、私は自殺を図りました。しかし、そんな私が今ここに立っています。 私はこの場を自分の居場所がないと感じている子供たちのために捧げたい。あなたには居場所があります。どうかそのまま、変わったままで、他の人と違うままでいてください。そしていつかあなたがこの場所に立った時に同じメッセージを伝えてあげてください。というわけで、以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクール。思春期の痛み、
これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。それでは今週届いたエピソードを紹介していきましょう。東京都、ラジオネームしましまさん。中学に入学した頃のことです。私は内気で気弱で、人の意見に流されやすい性格でした。しかし入学をきっかけに心機一転、自分の考えで行動してみようと思い立ちました。そしてクラブを誰かと一緒に決めるんじゃなく、自分一人の意思で選ぼうと心に決め、工作クラブの教室に入ったのです。しかしそこは女子が入っちゃいけないわけではないけど、暗黙のルール的に男子が入る用のクラブだったのです。教室に入った瞬間に、あれ、なんか間違えたと思ったのですが、出て行ったら負けみたいな、はい、高速クラブに入りますが何かみたいな、もう引くに引けない感じで高速クラブに入りました。とりあえず何か作らなきゃいけないので、その辺で見つけてきた適当な木材でリンゴの彫刻でも作ろうと木を掘り始めました。はじめは気合を入れて入ったものの、やはり性格はそんなに簡単に変えられるわけもなく、他の男子と打ち解けることもなく、結局1年間クラブの時間は工作室の端っこでひたすら木を掘りました。適当な木材は本当に適当な木材で、めちゃくちゃ硬く、角がちょっと丸くなった程度で1年は終わりました。あの1年は何だったんだろうなと思い出すたびに心が痛くなります。工作クラブね、なるほどね。まあ中学校とか、まあ学校ってこう謎なことをやるじゃないですけど、これ何なんだみたいなことをやってみるっていうのも一つね、要素としてあったような気もしていて、僕なんかも久々に自分の痛みじゃないですけど、科学部やっていて中学の頃に、まあなんだろうな、適当というかですね、一時期数ヶ月にわたってですね、活動がですよ、放課後その部活がカルメ焼きを作り続けるっていう時期がありましてですねいや、先生公認だったんですよ、顧問の先生が。まあ実験だと、やり方としてはガスバーナーでまあ、もう火を立てて、で、お玉を手で持ちまして、そこにお砂糖やら、ふくらし粉やらをいろいろこう混ぜて、まあ、温度を測りつつ、こう、パーって膨らんで、こう、加熱するとですね、なんかそういろいろ混ぜたものを加熱すると、膨らんでくるんですね、こう、膜が張るというか、それをこう、ガーってこう、かき混ぜると、なんか違った膨らみがまた出てきて、カルメ焼きっていう、なんて説明すればいいんだろうな、なんか甘い薄いおせんべいまではいかないけども、なんかこうパリッとするような、まあちょっとしたお菓子なんですけど、あれを作るっていう部活がありまして、あれをまあ先生公認でやってたんですよ。どのぐらい公認だったかっていうと、僕結構その部活によって上手くなったんですよ。最初はなかなか膨らまなかったんだけども、このくらいの分量でこれを調合して、このくらいの温度でうわーってこうかけ回せば、いい感じに膨らんでできるっていうのを、鍛錬の成果でね、習得しまして、もう部で一番上手いぐらいまで行ったんで、で、それを学年の先生たちが集まってるところに、こう優秀な、できた、これは、良かっただろうっていうのを集めて持ってって食べてもらうぐらいの公認だったんですよ。で、こう胸を高らかに上げてですね、まあ部活でこんなことやるなんて、まあ楽しいもんだなみたいなんで、その日もですね、カルメ焼き作ってたらですね、校長先生が理科室に入ってきて、ガラガラガラつって、それを見たらすっごい怒られましたね。 遊んでんじゃないって言われて。まあ今思えばね、まあ遊んでたんですけど、先生いいって言ったし、みたいな。まあね。不条理を感じましたね、僕は人生における。うん。だからそこからこう、権力とかね、権威に対する反骨精神っていうんですか？そういうのが芽生えましたね。まあそんなことをやってたわけですから、交際クラブでもいいんですよ。ええ、いいと思います。もうお時間ですか。すいません、今週はね、いつしか紹介できませんでしたが、みんなこういう痛みを経て大人になるわけですよ。カルミ焼き作っててもね、こうやってね、生きていけるんです。このコーナーではこんな思春期の痛み、もといお宝エピソードをお待ちしております。内山聖のワンクール、そろそろお別れのお時間です。まあその科学部ね、カルミ焼き以外にも謎なことやっててね、英語禁止ゲームとかね。部活なんか研究しつつ、それただ単にやってるだけでつまらないから、英語禁止ゲームだっつって言ったら、スクワット20回とかで、科学部なんだか筋トレ部なんだかよく分かんなくなってたんですよ。どんどんね、あれってね、みんなやってみれば分かると思うけど、うっかりを重ねていった結果ね、100回とかスクワット100回とか一気になるんですよね。やってたな、みんなで、ね、本当どうしようもなかったですね。皆さんもね、そういうのやるといいんじゃないですかね。というわけで、番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。チェックしてみてください。さらにポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いします。ワンクールまであと4回。それではまた来週、さようなら。